Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。11月8日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続きクラブハウスで知り合うことのできました八木重明さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。今日もとっても楽しいお話、ためになるお話満載ですので、どうぞ最後までお楽しみに。なお今回はズームによる収録でございますので、お聞き苦しい点が多々ありますことご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
先天性だったから良かったんじゃないかな。人に笑ってもらうのが一番楽しい。自分でやった方がいいだろう。甘んじて受ける。どん底までは落ちないけど、大阪の人と結構長く、できる限りとか、もう体の続く限り、人生楽しいぞ。もう一回。今のことを味わってみたい。それがあったから、こうやって楽しく生きてこられてるんだと思います
。FM ギー、
聞かせてあなたの人生ストーリー。中
学高校とやっぱご自分が見えないということで、進路のこともまあマッサージ針灸なんだろうなみたいな風になんか思ってきたりとかするじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのはもういつぐらいからこの仕事でみたいな感じだったんですか。
いや、それはやっぱり高校ですね。高校に入る子ですかね。
へえ、そうですか。それでも専攻科というか、まあ針灸マッサージの方が、はいはい、
そうです、
上がっていっているということで、
はい、
なんかこう印象深かった先生とかっていらっしゃいます？
まあ何人もいらっしゃるけど、そうですね。あ、だから高校の時、いや、その専攻科の時に、その自分の弱点を利用すると、はい、いい風に向くんだよって、見えないことをいろいろ利用できることもあるでしょみたいなことを言われたことがありましたね。はあ、それは仕事以外でも、例えば健常者と交流の中で、ある程度ズーズーしくなって自分見えないから、いろいろ案内してもらうのに、誰かにすいませんお願いしますとか、ズーズーしく案内して喋っていくうちに仲良くなったりとか、そういう時にその言葉を思い出したりしましたね。
なるほどね。まあ見えないことを武器にしてというのか、いい風に利用してというか、
そういうこと。実はそれだけじゃないですよ。自分の弱点を利用するといいことがあるよってのは、その見えないっていうことだけじゃなかったんだけど、
ですよね、
自分が一番生きてるのはそういうこと、はい、健常者の方と輪の中に入っていって、お付き合いする中では、ある程度そういうずうずしさみたいなものが出せたのは、その先生の言葉があったからかなっていうふうには思ってますね。
そうですか。そしたら、まあ、その幼い頃からも含めて、健常者との関わりっていうのは、そんなにこう苦労するとか、あんまりその見えないことでコンプレックスを感じるとかいうことなく大人になれた感じ。
おかげさまで、それは まあ、これは個人の、僕個人の思いだけど、僕は先天性だったから良かったんじゃないかなっていうのを、例えば途中で見えなくなっちゃうと逆に変なプライドが邪魔して、そのコンプレックスが出ちゃったとか、するかなとか、これ僕勝手な考え方ですけど。
はい。まあそういうのもあるでしょうね。
うん。
そうですか、それ
は。これが当たり前なんだみたいな感じで来てますから、先天性だと。
そうね。で、もう高校とかその専門課程のあたりから合唱であるとか、
はい、
落語とかっていうのを始める感じです
か？ 2年目の20歳の時から合唱を始めて、落語はちょっと別のいわくつきのことがありまして、僕実は小学校の頃はさっきの話はスキーをやってまして、そのスキーサークルを自分らで運営しなきゃいけなくなった時に、そのボランティアの人たちのための資金が必要だっていう時にですね、
はい、
縁がありまして、プロの話し家さん、三遊亭演奏師匠との関わりが、これは話すると長くなるんでこれは割愛しますが、がありまして、でそれで落語会をやるって協力するから、じゃあその代わり君たちの中から一人か二人落語をやる人を出しなさいってや
る。
で、私に白羽の矢が立ちまして、それを始めて、僕の知り合いにいろんな人に声かけて見に来てもらっているうちに、こういう素人の落語会があるんだけど、出てみないかっていう話をいろんな人からいただきました。それで素人落語と関わるようになった。
で、やってみたら意外と楽しかった。
そう。やっぱり人に笑ってもらうのが一番楽しい。
ですよね。じゃあやっぱりその誰かに楽しんでもらえるとかいうのはやっぱりお好きなんですよね、
はい、そうですね、はい、反応が好きなんですね、
はい、いいことですね。しかも落語なんてのはもう本当にもう反応がリアルに分かるっていうのは、
そうで、それに乗っけてもらって僕らがうまくいくことが結構多い
ね。え、まあ皆さん喋るの好きですよね、視覚障害者ね。
そう、基本的にそうだと思います。
まあ、モノマネとかも上手やしね。
そう、物まねが上手なのはやっぱり聴覚の良さだと、人の声をの特徴をつかむっていうのはあると思います。
ですよね、で、学校卒業されてもうすぐ、
はいはい、
そこにも勤めずに開業された、
はい、それは当時の担任に勧められまして、臨床実習とかやってて、君は人の受け答えとかもうまいし、下手にそのどっか治療院とかに行ってそこのやり方を叩き込まれるよりは自分でやった方がいいだろう、でしかも家のあるバックボーンとかその改良して治療できるようなスペースを持ってるみたいだなっていう、要は家庭訪問みたいな感じで言われまして、
はい、
それでじゃあその方がいいだろうっていう話にまとまりまして、だから就職活動というものをしたことがないんですよ、実は。もう、はなからそういうふうに言われたので、先生。
そうですか。それで開業されたのは、だから、
90年で。
平成2年ということですね。
そうです。はい、そうです。
最初のうちってどんな感じでした？まだ20歳そこそこで。しかも、初めてのお店とかっていうことで、
あけでよくわからないことも多かったけど、そのさっき言ったその担当教師が言ったことを自信にしてやるしかないなと思ってます。いや、自分でやれることをで、いろいろ言われたことは甘んじて受けるくらいしかないなっていうふうに思ってましたね。受け答えができる、それはもう自信にして、もう自分の長所だと自分で思ってやっていくしかやっていく以外ないなと思ってやっていきました。
そうですか。そしたら、学生時もアルバイトとかも経験なく、
アルバイトの経験はないですね。ただ自分家の近所でね、やってほしいっていう人が
いて、
ミニ出張ですね、歩いて 2,3 分のところにお邪魔して、はいはい、500円ぐらいいただいてと、そういう感じです。
それってまた臨床実習とは違う、こう勉強っていうかね。
そうなんですよ、はいはい、
そうですか。そういうこう経験を積んで、そしてまあご自分でされて、若さがゆえの大変やったことみたいな、開業されてすぐ大変やったこととかって、なんか。
まあね、やっぱり若いからって、ね、結構いろいろ決め込んでやっちゃって、結局気にやれずに一回でいなくなっちゃった人とか いましたけど、まあ、そういうことなんだろうなと思いつつも、やっぱり、なんていうのかな、受け答えだけじゃなくて人の話を聞くようになりましたね。そういう、
いやー。もう爆発ですよね、いわゆるね。
そうですね。
見ながら、技術的なこととかはどんな感じでした？最初の頃の。
最初の頃はやっぱり結構手先不器用だったんでね、やっぱり最初のうちは大変で、あとはピアノやってたんで、そのピアノの指の動きとあんまの指の動きは全く逆なんで、それを直すのに結構大変だったですね。
全く逆なんですか？
あのだからピアノはこう指をこう曲げる感じだけど、あんまでこう押すときはこう指反らす感じ。
ああ、はいはいはい、そういう意味での逆ってことですね。なるほど、そうですね。
そう、それを戻すのは結構大変でしたね。
で、まあ、バブルが弾けて、まあ、嵐の頃で、まあまあ、そこそこお客さんたちも、最初から手応えよく。
バブル、あとはやっぱり、両親や親戚の口利き、紹介っていうのがあって、それでずっとついてくれた人とかもいたので、そこの辺やっぱり両親のありがたさっていうのは持ってますけど、でそれ結構枝を出してくださった、その、来てくださったお客さんが、ここいいよって言ってくださって、結構枝が出て、いろんな、広げてくださったんで、その方が、いらっしゃってっていうのがありましたね。あと変な言い方だけど、その後それこそ本格的にバブルが弾けて、でそれでも何年か経っても、あ、ここやってるのを見て、あ、ここは何年こんな状況でまだ潰れずにやってんだなっていう感じで、逆にそれだけで信頼して来てくださった見ず知らずの方もちらほらいらっしゃいました。
あ、そうですよね。それはでも大きなこうブランドになりますもんね。
そうそうそうそう、
やっぱり潰れたりいろいろしてるところがある中でっていうことでね。
そうそうそうそう、
そう、荒波に揉まれてもやり続けてるっていう、
はいはい。
ああ、それはなるほどですね。
うん、ありました。
八木さんの住んでらっしゃる地域っていうのは結構そういうマッサージ屋さんとか年々整骨院とかも増えてきたと思うんですけども、
最近増えてきましたね。
やっぱりそういうのは23区内のどういった地域なんですか？
葛飾区、下町ですね。
下町で。
はい。保険が効いてるところが多かったりする、そう、安かったりすると、そっちへ流れちゃったりする可能性ということもあるんですけども。
あ、うん、そうなんですよね。
そういう内容はある中で、おかげさまで、まあ、なんとか。
そうですか。まあ、でもそうやって、こう、時代とともに、保険のね、その緩和とかもあって、整骨院が山盛りできちゃったりとか、そんな中で苦しんだ時期みたいなとかっていうのは、その今まで30年されて中で。
いや、もうそれはどん底までは落ちないけど、逆にそんな儲かったガッポガッポみたいな、そういうことはほとんどないですからね。まあ、
ああ、なるほど、そうですよね。正直もうちょっとやめようかなみたいな思ったこととかは。
あ、それはないです。それはないです。やめたことはないです。いや、それはないです。
なるほど。で、いい前までやってこられてて一番良かったなと思うことってのは何でしょう？
やっぱりずっと来てる人がお客様を紹介してくれるってです。やっぱり。
ああ。
それが一番嬉しいなと思いました。その人に気に入ってもらえた時。それがやっぱり嬉しいなと思います。
ですよね。今ってマッサージと針ってやっぱり比率的にはどんな感じなんですか？
あ、マッサージの方が多いですね。
多いですよね。
でもね、最近やっぱりね、腰痛めてる人が増えて、針もね、以前よりは増えてきました。
あ、そうなんですね。
はい、ええ。
まあでもニーズ的にはやっぱりマッサージの方が多くなっちゃいますよね。
多いです、多いです、多いです。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
八木さん、このあたりでですね、今日も八木さんのおすすめの曲を一緒に聞きたいなと思うんですけど、
はい、
何かございますか？
日吉美美さんのですね、よまいごという曲です。
これはどんな感じで選んで
たの？先週時代遅れという曲を選曲したんですが、これ川島八重子さんですね。で、川島八重子さん、シンガーソングライターだから、これご本人が作ってる歌だと思ったんですよ、時代遅れっていう歌、
はい、
そしたら作詞が阿久悠さんで、
はい、
作曲が森田浩一さんだったっていうんで、そういうふうに思わせる阿久悠さんって、どんな詩を作ってんだろうと思って調べたら、もう、
はい、
あれもこれもって僕らよく知ってる曲が結構出てきてるわけですよ。それぞれ時期としてね、いろいろ時期的に合ってる歌があって、こう11月頃となるとやっぱり木枯らしが吹いてきて、そこになるとこの、よまいごとという阿久悠さんの詩。で、中島みゆきさんが作曲して、日吉美さんが当たってるんですけど、まあ、この時期だからということで選ばせていただきました。
ありました。そしたら、曲紹介のほどお願いできますか？
はい。日吉美さん、よまいごと。
ぞれが混じる。デジタル時計が語りと変わる。もしやあんたが帰ってきたのかと、ベッドを降りたら出るくしゃみ。
土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。
採用当時と今とって違いされてて大きな違いとかっていうのはあります？例えば料金体系であったりとか。
あ、料金体系は、ね、変えないようにします。でもあの自宅だから家賃とかがなくていいのであんまり高くしないようにしてるんです。
あ、そのあたりももうあんまりその世の中の流れに関係なくもういつ
で
と。
そう、そう、そうなんです。
え、もうそしたら開業されてから今までもう例えば建物の建て替えとかリフォームとかもなく。
一度ありました。本当はそうしたくなかったんだけど家の老朽化が進んでしまったので。
あ、そうですか。
6年前にで半年だけちょっと違うところを曲がりしてやってましたけど。
あ、そうですか。ちょっとじゃあ雰囲気も変わったりして。
そうですね、はい、あの新しくなってから雰囲気もちょっと変わりました。でもスタイルは変えないでやっていこうとしておいたんですね。
あ、いいことですね。変わらない日々を重ねていくっていうかね、
うん、そう、
そういうのってすごい僕もすごい大事やなと思ってですね、 本当に。そうですか。で、仕事の合間にいわゆる学生時分からされてた合唱であるとか、
う
ん、
そうです、はい、
いうのもずっと続けられて、
はい、続けてます、はい、
で合唱は年に何回ぐらいとか、いわゆる定期演奏、
定期演奏会は原則年に1回、あるいは会場が取れなかったりすると1年半に1回とかっていうふうになる。
あ、
自主演奏ですから、その会場が取れるか取れないかでだいぶ決まってきちゃったりするんだけど、
会場もね結構生存競争が激しいですからね。
激しいですよ今特に、
ですよね。そしてまあ合唱であるとかお客様であるとか、うん、まあ、お友達も多いということで、うん、その中で社会人になってから結婚話とか恋をしてとかっていうのは、
結婚話
という
か、まあ、そう、それこそ合唱の全国交流で知り合った大阪の人と結構長くお付き合いしてたことがあったんですが、
あ、そうなんですね。
はい。
それはまあご縁が実らずというか、
というか途中でその方亡くなられます。
あ、そうなんですね。そうですか。それはでもまたねえ、お辛いあれですね、うん、思い出というか。
まあ、でもいい方に捉えれば、その変な泥沼になって別れたというわけではなく、いい思い出のまんまさよならしたんで、まあ。悪い思い出はあんまりないという感じですね。
ああ、なるほどね。いやでも、へえ、いやでも思い出をそんな風にね、取れるっていうのはまた素敵なことですよね。
ああ、ありがとうございます。
いや、そうで、またそしてやっぱり大阪っても関西にご縁ありますね。
そうなんですよ。その合唱の全国交流って結構姫路なんかによく行ってたんでね、それでいろんなところからと。北海道から中国地方まで全国からいろんな人が集まって たまたまその話しているうちになんかお互いいい感じになった、そういう感じですかね、
そう、遠距離恋愛でした
そうです。
そういう時とか、まあ、そういう時じゃなくてもいいんですけど、大阪とかにも遊びに来られた。
あ、もうほぼ何回も行こう。
へえ、そうですか。その大阪の女性と付き合いされてて、まあ、お亡くなりになられて、それ以後はご縁があんまりなかったということで、
うん、あ、でもいや、それなりに好きだなと思った人いたりアタックしたりもしてますけど、まあまあそうですね、ご縁がなかった感ない感じで続いてますね、はい、今でもね、
まあでもこれね、今の時代ね、本当ね、別に適齢期も何もあったもんじゃないんで、うん、本当にいつ何時ね出会いがあったりするか分かんないんでね。
そうですね、それは、うん、そうだなとは思ってますが、
うん、まあまあいつまでも諦めずに、
はい、
良い出会いを求めてですね。
そうですね、
はい、本当に本当に。でですね、これからやってみたいこと、してみたいなと思うことっていうのは何かありますか？う
ん、まあ今やってる趣味をどんどん広げていきたいな、合唱だったらもっといろんな曲歌いたいなとかってね、
はい、
そういう、あとまあいろんなところに行きたいですね、旅行。合唱とか落語のための関係の旅がほとんどなんだけど、まだ日本海側にあまり行けてないんですよ。鳥取とか、島根とか福井とかっていうところで、いろんなとこ行って、なんかこう、贅沢なグルメ旅みたいなのをしてみたいなと。
いいですね。関西、来られた時はぜひぜひもう声かけください。美味しいとかお願いしますよ。
ありがとうございます。そう、関西ではね、その兵庫県姫路とか何度も、和歌山県が未開の地なんでね、和歌山は結構ね、
うん、いいですよ。白浜の温泉とかね。結構ほんじゃ旅行とかもそうですし、はい、まあ、温泉とか食べることとかお好きで。う
ん、ああ、大好きですね、
お酒とかも飲みはるんですか？
あ、酒は飲みます。食べるものに合わせて飲むものを決めるっていう感じになって。
八木さん、この前僕のラジオにお手紙くださった時、それ書いてらっしゃいましたね。
うん、はいはいはいはい。
しっかり紹介させていただいてますんで。
はい、ありがとうございます。
今の治療院っていうのはいつぐらいまで続けようってお考えとかあるんですか？
もうできる限りとか、もう体の続く限りやりたいなと。
やっていこうかなというふうに。
そうです、そう。その代わりだから、息抜きは結構やらせてもらうっていう感じ。はい、それは、ね、はい、50代になってからそれ決めたんですよ。それまではね、結構仕事優先して、行くのボールも行かなかったりとか、決まったところしか行かないとかっていう感じで行ったんだけど、はい、まあ、そろそろ息抜きもいいかなと思った途端に、このコロナで自由にあまり行けなくなっちゃったって。そうなんです。
それはもうとも早くコロナがね、落ち着いて。
そうなんです。
ぜひぜひまた大阪にも遊びに来ていただいて。
そうですね。ありがとうございます。
子供の頃のご自分にメッセージを送るとしたら、どんなメッセージを送りますか？
人生楽しいぞ。 いい人ばっかりじゃないけど楽しいぞっていうふうに。
十分あの子供の頃から楽しんでらっしゃる感じはありますけど、さらに大人の八木さんからそういうメッセージを送られると八木少年は喜ぶって感じ。
将来が楽しくなると思います、
ね、ですよね。でこうして人生を振り返っていただいて改めて思うことっていうのは、
本当に周りの方々に恵まれてると思います。それがあったからこうやって楽しく生きてこられてるんだと思います。
そういうふうに思えるようになったってのは何歳ぐらいからですか？
あ、それはやっぱり大人になってからですね。あのいろいろ落語とか合唱とか健常者の中に入って、自分だけが視覚障害者でやっていって心底楽しいなと思った時に、これなんでかなと思った時に考えたらっていう、そういう感じですね。
あ、そうですか。じゃあもう感謝のあれですね、はい、人生ですね。
そうですね、はい。
あ、ご両親とかご兄弟とかお友達とか、お一言メッセージを送れるとしたら、どんなメッセージを送りたいですか？
今までありがとう、これからもよろしく。
いいですね、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
で最後の質問です。今度もし生まれ変わるとすれば、どんな人生を送ってみたいですか？
まあやっぱりあまり難しい人生は送りたくないな。楽天的な、で、あと今みたいにあの文化的なことを楽しむ、やっぱり今やってることが楽しいんで、もう一回今のことを味わってみたい。で、あといろんなところでもっともっと自由に動いて旅できる人生を送ってみたいな。
例えば次生まれてくるときも目が悪かったりとかしたら、
まあそれを受け入れるしかないですけど、もしだから目が良かったら、それこそさっき言った自分 あのそれ子供の頃思ってたことに挑戦して、あのアナウンサー、実況アナウンサーやってるとか、そういう、
はいはいはい、
挑戦してみたいなっていうのはあります。
ぜひ次回生まれ変わるとすれば、
はい、そうですね、
いい形で実現させていってください。
はい、ありがとうございます。
いや、八木さんはですね、お友達を通じて今日ほぼほぼ初めましてでお話しさせていただいて、もうでも本当に素敵な話たくさん聞かせていただいてありがとうございました。いやいや、まあ、これからもね、
どう
もよろしくお願いいたします。
こちらこそ本当に楽しい時間でした。こちらもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあ今日は長い時間本当にどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
八木茂明さん、素晴らしいお話の数々を本当にどうもありがとうございました。これからもたくさんの人たちと共に音楽や落語、お仕事を通して素晴らしい思い出をその人生に刻んでいってください。応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は2019年6月21日に開催させていただいたお話し会で、一人で10人分の人生を歩んでるという藤田俊美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。